ルカによる福音書第24章28節から43節を朗読します。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから、と言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は、道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、と語り合った。そして時を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れた、と言っていた。二人も、道で起こったことや、パンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをのき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。以上です。今週私たちに与えられたこの御言葉は、今28節から43節までのところを読ませていただきましたけれども、まあ、ここには読んでお分かりのように食事の話がですね、2度出てくるんですね。最初のところではエマオですけど、イエス様はパンを食べられました。後半終わりの方は、これエルサレムという場所ですが、魚の一切れを食べられたということが書かれてありますね。まあ、おそらくこれ、同じ夜の同じ日の夜だったんだと思うんです。でエルサレムの方はかなり遅くなってからの食事だったと思うんですが、まあ、エルサレムの食事はエマオの食事の時とは違って、かなりこう賑やかだったんじゃないかと思うんですね。エマオの方では2人の弟子とイエス様、多分その3人で、エルサレムには11人とその仲間が集まっていましたって書いてますから、これは賑やかな食事だったんじゃないかと思いますけれども、そしてそこにはおそらく、前にも学びましたが、イエス様に仕えていたご婦人たちもですね、何人もいたんだろうと思うんですね。まあ、いずれにしても、蘇られたイエス様はそこで彼らの目の前で魚を食されたということですね。この二つの食事の話から、一つの大事なことを私たちは知ることができるだろうと思うんですね。食事というのは昔も今もそうですけど、私たちの日常の生活そのものですよね。毎日私たちはどこかで食事をするわけです。つまり、イエス様が蘇られた、復活したっていうことは、そんな風に実は生活、日常の生活の中に蘇ってくださったっていうことが示されているんですね。私たちの日常の出来事として、主は蘇ってくださったんだ。復活なんていうとですね、なんとなくこう日常からかけ離れているような、どこかこう超越的なね、世界の話のような神秘的な出来事のような、そんな風に捉えることも多いんじゃないかと思うんですが、そうじゃない。生活の匂いがプンプンしているような、そういう中にイエス様は蘇られて現れてくださったんだということですね。そして弟子たちに向かって、あなた方に平和があるようにと祝福してくださった。このことをやっぱり心に留めておくことはとても大事なことなんだろうと思いますね。30節のところにこうあります。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになったとありますが、この賛美の祈りを唱えっていうところは、別の日本語の聖書を見ると、祝福してってなってるんですね。祝福したんです、イエス様はここでね。賛美の祈りを唱えっていうのは、祝福した、そのパンを祝福された。この目の前にある私たちの肉体を生かすパンを、それは天とつなげるっていう行為ですよね。そのイエス様の祝福を聞いて、その姿を見たときに、弟子たちは、あっ、はっとしたってことですね。あっ、これがどなたかってことが分かったって瞬間ですよね。祝福する姿にようやく蘇られたイエス様を発見した。まあ、これは素晴らしいことであることであり、ある意味で非常に象徴的なことでもあると思うんですね。食卓において 復活を知ったんだということです。復活を確信したんだってことですね。あるいは祝福を確信したと言ってもいいかもしれませんね、うん、私たちは食事の時に感謝の祈りをします。私たちの食するものを神様の祝福の中にこう置き直す行為ですね。それはね、とても大事ですね。そこで大事なことは、よみがえりの主イエス様ご自身が実は祝福してくださっているこの自分が食べるものをですね、自分一人で食べるわけじゃないんですね。イエス様がそれを祝福していてくださる、そしてよみがえりの主がそこに共におられるということを覚えること、それがとても大事なことだと思いますね。主のよみがえりというのは、先ほども言いましたが、礼拝の場とか特別な場で起こったことじゃないんですね、よみがえられた主を礼拝するということと、私たちの日常の生活、食事も、含めるその日常の生活というのは深く絡み合っているということを私たちは改めて思い起こす必要があるんじゃないかと思うんですね。なぜならば、私たちは日常の歩みの中で実にたくさん思い煩うことがあるんじゃないかと思います。それこそ嫌になるほど、面倒なところに巻き込まれるというようなこともありますよね。まあ、そういうところで主の復活なんていうことでね、日常が何の関係があるんだろうと、全く関係のないようなことを考えたり体験させられたりってことがあるんじゃないかと思いますね。でもそういうただ中にあって、イエス様はよみがえられたのだという信仰をあえて確認することがとっても大事だと思います。皆さんの日常です。皆さんの部屋の中で、皆さんの職場の中で、皆さんの、リクレーションの中で、主がともそこによみがえられた主がおられるんだということですよね、その時、生活の匂いのプンプンするようなところにキリストがのよみがえりがもたらす天の香りというものが混ぜ合わされてしまう、そういうことを私たちは初めて体験していくんじゃないかと思うんですね。クリスチャンの信仰生活ってそういうことだということです。かけ離れていないということですよね。それはしっかり私たちは心に留めていきたいと思うんですね。ただしかし、ここで一つのことを皆さんと確認しておきたいんですね。それは、よみがえられたイエス様が来られた時に、その弟子たちがどんなに愚かであったかということですね。もうすでに見ましたが、エマオに向かってイエス様と一緒に歩くことができたあの二人の弟子がいましたよね。これはまさに素晴らしい体験だったんだと思います。そういう経験を許された二人の弟子なんですが、共に歩いているお方が誰であるか、主であるってことが分からなかったってありますよね、さらに続く35節や36節を読んでみますと、エルサレムに行って、その2人の弟子の話、2人の弟子がこんなことがあったんだって、まあ興奮してですね、11人とその仲間たちに話したんだと思うんですけど、その弟子たちの中にイエス様がまた突然現れるんです。蘇った主がね。その時どうしたかっていうと、彼らはやっぱりイエス様をそれは主だって認めることができなかったんですね。おそらく2人のこの弟子、エマをに言っていた二人の弟子の話を聞いたときにね、弟子たちが自分たちのことをね、イエス様一緒に来て歩いてくれたのに私たち気がつかなかったんだよってね、愚かだったんだよって、鈍かったんだよってね、正直に話したと思うんですね。でそれを他の弟子たちも聞きながら、なんだお前イエス様だってのに分かんなかったの、おかしいじゃないってね、笑っていたかもしれない。ところがそこにその当のイエス様がパッと現れたときに、結局彼らのまた同じ鈍さを表してしまった。そういう鈍さを弟子たちは持っていたっていうことですよね。37節の終わりのところに、亡霊を見ているのだと思ったって書かれてあるんです。亡霊、まあ言い換えれば幽霊と言ってもいいでしょうかね。彼らはイエス様を幽霊だと思った。幽霊見ているのだと思ったって言うんですよ。幽霊ですからね、当然怖がって当然なわけですけど、怖がるほかないですよね。それにしてもなぜ幽霊を見たと思ってしまったんだろうか。イエス様がこう言ってます。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのかって。要するに彼らはイエス様の復活を疑っていたんです。はなから疑っていた。その疑いがよみがえりのイエス様を幽霊と思わせてしまったと言っていいでしょうね。このイエス様が言われた、どうして心に疑いを起こすのかという言葉、これは言い換えれば、あなた方はどうして自分の心の中だけで、頭の中だけでぐずぐず考えたり疑ったりしてばっかりいるのかと、 まあ、下手な考え、休むに至りと言いますけれども、そんな風に考えていても、それではもう疑いを増していくだけなんだ、疑いが生み出されるだけなんだ、自分でどんなに考えてみても、考えれば考えるほど迷いが生まれてくるという経験、まあ、おそらく皆さんも、大なり小なりあるんだと思いますけれども、そういう私たちの現実をイエス様はよく知っておられたということですね。本来ならば自ら自分の手や足をイエス様はそこでね、弟子たちに見せる必要はなかったんだと思うんです。弟子たちが素直にさっと信じればね。でもどんなにやってもなかなか信じない。そこでイエス様はご自分の手足をこう見せてね、おそらく触れさせたんかもしれませんね。幽霊には骨なんかないだろう、私にはちゃんとあるじゃないか。そうやってイエス様はご自分を丁寧にお見せになった、うん、本来彼らはぐずぐず考えるようなそういう考えをですね、一旦放り出してしまえば、そして主よって叫びさえすればですね、それでよかったのかもしれませんが、なかなか疑いが晴れずに彼らは信じることができないままでいたっていうことですね。だからこそイエス様はわざわざご自分の手や足をお見せになったということです。ルカはさらにこう言いました。41節、彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているのでってありますね。面白いですね。この喜びのあまりまだ信じられず、喜んでるんだけど信じられない、ね、この不思議がっているって言葉はびっくりする、驚いてしまうっていう意味の言葉なんですね。私の心でも、あるいは頭でもね、理解ではなかなかできない、その理解できない驚きですね。しかし同時にそこに喜びがあったって面白いですよね。喜んでるのに何だろうって思いますけれども、喜びが大きすぎて信じることができなかった、まあもっと普通に言えば信じられないほど大きな喜びだったってことですよね。イエス様のよみがえりがね、彼らが目の前に見ていたのはイエス様なんです。例えば私たちが2000年前に書かれたこの福音書、聖書を今読んでいてもね、そのイエス様のお姿にその触れ、あるいは言葉に触れると心が動くってことを体験しますよね。うわー、いいこと言ってるなとかですね、あ、イエス様って素晴らしいなってね、あの自分はクリスチャンじゃないけれどもイエスキリストは好きだとか、イエスキリスト の教えはあいいというね、そんなことを言う人もいるんですよね。ましてそのイエス様と一緒に何日も何日も共に暮らして、共に歩んで、主の言葉に触れ、主の心に触れ、主の御業を触れを見た人々がそのイエス様を忘れるはずなどありえないわけですよね。だからこそこの人々は逆に言えばイエス様を失ってしまったというその絶望感、失望感、その悲しみ、その中に置かれていたんだと思うんですね。その絶望があまりにも深いので復活を信じることができなかったと言っていいかもしれませんね。ところがそのイエス様がここにおられるんだ、そこに突然現れた、その喜びがですね、彼らを満たした時に、まあ言ってみればまさかってね、もうあんまり嬉しいんだけども信じられないというね、そんなことあるはずがないというふうに彼らは思ったということだと思いますね。まあこんなふうに主のよみがえりの出来事というのは、喜びにせよ悲しみにせよですね、私たちの心にあるいは理解に余りあるものだということです。私たちの手に余ると言ってもいいかもしれませんね。それほどに大きな出来事なんですね。だから私たちの心や知恵によって何とか納得しようとしてみても、単純に復活を信じるって難しいんじゃないかと思うんですね。むしろ私たちの方がこの復活の事実に取り込まれている、キリストの復活の命の力の中に取り込まれるところで初めて復活の信仰が私たちの内側に生まれていると言っていいかもしれませんね。まあ、考えてみれば幽霊のためにね、命をかけるなんて人はいるはずがないんですけど、まあ、けれどもこの復活の命に取り囲まれたこの弟子たち、この人たちはその後ですね、イエス様を愛し抜いたわけですね。イエス様の愛の中に生き抜いた、そしてイエス様のために死んでいった。それはよみがえりの主に出会い信じるということは、人生にそういう変化をもたらすことだということを示しているんですね。私も21の時に、クリスチャンになりました。 それまで教会に行くまで本当に暗い真っ暗なようなですね期間を1年半ぐらい過ごしていたんですけども、そんな中でキリストに出会ってキリストを信じて教会に行ってから一月か一月半ぐらい経った時ですね、自分の家自分の部屋で朝早く目覚めて一人でお祈りをしていた時に私は主に出会いました。その体験をさせてもらいました。その瞬間私の内側に喜びがあふれてきたんですね。そして思わずその主に向かって、私は来年聖書学校に行きますと、新学校に行きますというふうに答えていたんですね。その時以来私の人生は全く変わってしまった。新しい人生がスタートした。私の牧師としての、人生がですね、そこからスタートした。それから40数年経ってますけれども、ずっと主は確かに私と共にいて、その生涯を導き続けていてくださる。よみがえりの主、主のよみがえりに出会う時に人生は変わるっていうのは私自身の体験でもあるんですね。よみがえりのイエス様は魚を食べパンを食べながら生きる私たちと共に今もおられます。そしてやがて私たちがその肉体の食も細って食べられなくなってしまうような時にも、地上の生活を終わるような時にも私たちと一緒にいてくださるんですね。教会というところはその恵み、その望みに生き続けてきたところだと言っていいんだと思いますね。だからこそこれまでのこの世界に存在し続けたし、さらに広がり続けているところですよね。ある一人の牧師がこんなことを言ってました。説教の中で、これからの日本はどうなるのかとその牧師は問いかけてですね、そこで最も大切なこと、それは何かというと、今日本人が失いつつある人間としての健やかな明るい心を失わないことだっていうんですね。単純なことなんですけど、でもとっても大事なことだと思いますね。そして教会はその人としての心を失わないための責任を持っているんだっていう話をですね、熱心に語っていました。決してそれは大げさなことではありません。まあ人を見てですね、そうだあの人もこの人も人の心を失っているなどとね、評論家めいたことを言うのじゃなくて、私たちの日々の生活において真実に人としての柔らかな温かな、そういう主が求めておられるような思いに生きているかどうかということを私たちは問い続けていく必要がある。今日この一日の中にそういう心で私たちは生きてきたんだろうか、それともイライラしながら暗い思いを持ちながら、あるいはカリカリしながら、あるいは自分のことしか考えながら生きてきたか、そういうことが本当に日々問われるんだろうと思いますね。しかし私たちはそのような主が求めておられるような柔らかな温かな健やかな明るい心を保ち続けていく、そうやってそこに生き続けることだということですね。それは主の復活を信じることから始まります。私たちの日常の中に来られて、共にパンを食べ魚を食べてくださったよみがえりの主を信じるところから始まる、そのことを心から覚えたいと思います。一言お祈りをします。